ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りしますのはドルフィンです。はい、前回までのね4回の放送と違ってガヤガヤしてないですよね。ちょっとねガヤガヤしてる放送がお聞きづらかったかもしれません。申し訳ございませんでした。今日は静かな場所を選んで、放送を、まあ、放送収録をしております。まあ、あの前回まで4回か、3回前が、歩夢くんと2人で三宮のね白木屋から放送したのと、前回と前回が三宮、これまた三宮ね、三宮の赤からの鍋屋さんで、歩夢くんと、カイトセローさんと、撮った、収録をしておりました。ということで、今回は放送としては新年、2発目でありますが、収録的には新年1発目ということになりますので、皆さん明けましておめでとうございます。今年もぜひ、ダラプロを聞いていただけると嬉しく思っておりますが、まあ、あの、その前回、前々回こう放送、まあ、収録かをこう赤からという鍋屋さんで、まあまあ、ね、ガヤガヤしたのを聞いてくださったと思うんですけれど、あの、その後に、その神戸の、元町っていう駅にある、まあ、神戸って三宮っていうところと元町っていうのが、まあ、中華街とかがあったりとか、すごく繁華街になってて、まあ、JR の駅でいうと一駅なんだけど、全然歩ける距離で、赤からがあったのが三宮の方で、その後にその元町にあるリングソウルっていう、前の放送でも言ったかな、プロレスバーみたいなところでね、中にリングがあってというところに、セロさんもそこでね試合も、していて、この間なんかはあれ誰だっけ、ブラザーヤッシーともそこでねシングルでやったり、メインでねやってたりもするような場所のバーに行ったんすよね、3人で。で3人で改めて飲んでて、でその日はね、試合がなくて、普通にお客さんたちでこう飲んでるような場面で、リングがこう空いてて、で俺らが飲んだ場所っていうのが、リングってこう お店の奥にあって、お店ってちょっと縦長でね、入ってすぐ左手になんてこの字型にこうバーカウンターがあって、さらにその奥にリングがこう置いてあると。で右側がこう通路で、入ってそのまま直進が通路で、その奥のところに椅子、リングの横にも椅子が置いてあって、なんて若手選手みたいなさ感じで、酒も飲めるね、ビールそこリングにねビール置いて、でそうやってたらリング上がっていいよって言ってもらえて、でなんていうの、俺ロープワークやってみたくなってさ、あのロープワークをこう なんていうのこう見よう見まねっていうか、まあ見ようではないね、ただこうプロレス今まで見たきた感じでこうロープワークやって、でそうセロさんもさ見本見せもらって、やっぱりねちょっと俺らと違ってこう形になるって言ったのね。でちょっとこうお酒も入ってたからさ、なんかこうなんていうの、歩夢くんとスパーリングみたいなことをし 出したのよ。俺も調子乗って。で、よくよく考えりゃ、このダラプロのこのヘビーリスナーの方はご存知かもしれませんが、歩夢くんって、柔術を習ってて、柔術の大会にもちゃんと出て、こう、勝ったりするぐらいな人なので、絶対勝てっこないんだよね。勝てっこなく、最初はさ、こう、なんだ、決めっこじゃないけど、ポジション取りみたいなのから始まってて、で、俺も調子に乗って、ちょっと若干こう力入れたりもすると、やっぱ歩夢くんもスイッチが入って、たりしてさ、こうお互いやってて、だんだんこうあるじゃん、中学生ぐらいの時にプロレスごっこやってて、ちょっと急に本気になって、本当に喧嘩しだすみたいな感じの、まあ一応お互い大人だけど、45だね45歳は大人なんだけど、そういうことをやっていたら、このスタンディングだったかな、膝ついた状態からなんかで俺投げられて、右の目あたりから落ちたのよ。で、ちゃんとそういう時ってメガネ外してやらなきゃいけないのに、メガネかけたままやってて、なんと右の、目の下、頬のあたり、大流血。12月28日、大流血で。で、しかもメガネが壊れて、割れちゃないんだけど、なんフレームがちょっと割れたのか。割れて、レンズは割れなかった。レンズがポンと飛び出ちゃって。だから、なんちゅうの。一応はめてみたものの、なのでこう落ちレンズ右目だけない状態ので家帰るようなそう、こんなことがね、あのあと、まさにあの、ね、新年一発目の放送の後にそんなことが起きちゃって、でその帰って、そうメガネを修復と、メガネ1個しかなかったから、あの千葉の家にはもう1個あるんだけど、あの神戸にはもう1個1本しか持ってきてなかったんで、ひとまずあのフレームをさ、あのセロハンテープで補修して、でレンズ入れて、でずっとこの年末までそれで過ごしてて、あ今でもそれたまにかけるけどね。でただその29日の日に、まだ俺仕事で、でその日の高速バスで千葉に帰って、30日の朝方着いた時に、やっぱこう腫れてたみたいで顔が嫁にどうしたのと、まあどうせなんかね、酒飲んでなんかあったんでしょっていうふうにやっぱバレとったみたいでね、女の勘中な怖いっすね。いやでもね、皆さん本当あのお酒飲んでのプロレスごっこはやめましょう、本当にやめましょう、マジでということで、今日は1月のね、8日だよね、日曜日に今収録をしております。もうね、こっちにって言ってもわかんないから、今千葉にまだおりまして、その30日から、明日9日の午前中まで、こう千葉にずっといているんです。仕事自体はね4日から始まっているんだけど、まあ、ちょっと休みも使いながら、あとリモートワークみたいなんでずっとこっちにいたと。3連休があるんでね、で明日、飛行機で伊丹まで帰って、そこから阪急で神戸の方に戻るというところではあるんですが、もう今ね家系ラーメンが食いたくてしょうがないマジでずっと年末から。本当は今日食べようと思った、今日晩ご飯家系ラーメンにしようかなと思ってるんです。いや、あの大阪で家系ラーメンを美味しく食べれるところってあんまなくて、てかさほどやっぱ家系ラーメン自体も店がそうあるわけではない。あのチェーン店系のね、あの町田商店みたいなとこはあるけれど、じゃなくてちゃんとしたって言ったらあれか、でもどっかの系列のみたいなのあるでしょ。あの家系ラーメンに家系図あるの皆さんご存知です。そうするとどの流派の、ラーメン屋なのかっていうのがすごくこう一発でわかるんですけど、で行くと、まあどこの流派に入ってるのかちょっと分からんけど、でもそんなあんまない中でもお気に入りの大阪の家系ラーメンが3つほどあって、1つが旭区役所の近くにある空の星っていうね、ひらがなで空の星って書いてるんだけど、ここはねちゃんとあの家系ラーメンがよく使ってる境製麺っていう製麺所の麺を使ってるんで、ここはもうここが俺一番かなと。そう だコインパーキングに止めなきゃいけないようなお店なんですけど、常にこうね並んでるようなイメージがあるけど、ここはすごく美味しいです。ちゃんと、なんていうのかな、ちゃんとした家系ラーメン。そうで、もう一つがね、関西大学っていう大学があるんだけど、そこの本当近くにある、無双屋っていうね、竹豊の竹に双子のふたに家で書いて無双屋っていうところね、ここも、ここはどこだったか、武蔵屋かなんかの系列直系だった気がするな。で、あと蛍ヶ池に薩摩屋っていう、薩摩ね、薩摩の九州の薩摩の薩摩に家って書いてる。ここもそれっぽいんだけど、最後のなんかパンチが一個足りない、塩っ気なのか軽油なのか、なんかちょっと足りないんだけど、まあ今度、今までか、前住んでた家の近くなので、すごく分かりやすいところなんだよね。ちなみに、こっち、東京勤務、千葉住んでた時に好きだったのが、大井町にある武術屋、武術家って読むのかな、屋なのかな。これは武蔵屋系列のところで、あと松戸にある、殿丸屋っていう、これ家から近いところだね。殿丸屋っていう、これ王道系の、家系ラーメンということで、も家系が食べたすぎてしょうがない、ほんと食べたい家系。マジで今日のあれ、晩ご飯でも行こっかな。そうしよう、うちの息子と2人で行ってこよっかな。というのがね、まあちょっと今エンジンの音が聞こえましたが、今実は駐車場の車の中で撮ってて、お隣の車が発進しようとしているところなので、ちょっと今その音が漏れてますが、年末年始にいっぱいプロレス興行あったでしょ。プロレス、まあ格闘技もか。でそれをまあ見ていて、まずそこから振り返ろうか。どっからまず、12月28日は巌流島、柴田が出たってやつね。あれは見てないんだ見てないんだけど、柴田がすごく良かったらしいですね。ただなんていうの、総合格闘技とプロレスを一緒にした興行っていいんだろうかっていうか、あんま好きじゃなくて、なんだろう。でかつそのプロレスが最後を締めるっていうと、なんか違う、まあね、プロレスが上なのか下なのかっていう問題もねあるんだけど、とは違ってなんかちょっと違うんじゃないかなというふうに思って結局見なかったんだけど、なんかネットとか見てるとさ、すごくいい試合だったというようなことは聞いておったのでね、そのなんかの X がその後で、柴田なんじゃないかとか、なんかそう噂もされながら、全然出てこなかったのは残念ですね。で、あと12月30日のスターダムだな。両国かな。メインのさ、ジュリアとシュリの試合。で、ジュリアがね、赤いベルトを取って、なんと次、大阪で鈴木鈴とやるって。これ、熱くない？この、ね、アイスリボンからのこの流れでいくと、とうとう、いや、まあ、前やったのか。なんかのリーグ戦で。でだから言うたら2回目なんだろうけれど、大阪府立第一で2月5日かな、スターダムでね、ジュリアの防衛戦として鈴木鈴とやるということで、これはね見に行きたい、行きたいっていうのは行くと言えないのはちょっとまだね、ちょっとその辺の日程がちょっとごちゃごちゃしていて、整理できたら、そうそうそう、だからそこに、まあ、千葉にちょっと戻らなきゃいけないタイミングがさ、そこなのかその翌週なのか、まあ、はたまたその前の週なのかっていうのがあって、ちょっとねそこ整理できたらぜひぜひ行きたい、これは行きたいな。であとあれだ、高橋七重と、なんだっけあの人、ゆうなんとかゆうさんがね、あのタッグのベルトを取って、舞姫かもんが今度大阪でまた挑戦するんでしょ。これもほら、これちょっと大阪いいカードが揃ってきたなという思います。で年末年始やっぱ一番良かったのはこの あれじゃない、1月1日元旦にあったノア、うん、やっぱグレートムタ対中村慎介なんだろうね。正直最初に対戦カードをこう発表された時に、純粋なノアとしてやるなら清宮対剣王がメインであるべきと俺は思ってたのね。でムタ対中村はやっぱセミであるべき、やっぱノアだもん。ムタ対中村でどう考えてもやっぱ新日本の匂いがするからと思ってたんやけど、あれは良かったですね。ハッピーエンドだよ、ハッピーエンド。うん、いやー中村がね、まあプロレスが本当上手になった、良かったよ、本当に良かった。この2人でねこう締めれて、でシュープロの表紙も今回飾ってるのかな、とても良い試合だったと思います。このだから1月1日にもしかしたらベストバウト出たんじゃないかっていうようなね、本当にそれは思いました。であと 1.4 の新日本のドームで、新日本のドームってなんかすげえ詰め込みすぎ、まあ、試合も多すぎ、アンダーカードで第0試合の1とか0試合の2とかって意味が分かんないんだけども、しなんだろうな、東京ドームっていう会場自体があんまりこうプロレスをが見やすい、プロレスが見やすい会場じゃないのであんま好きくない。まあ3年前にか、あれはでも 1.5 だったかな、最後内藤が勝って健太が乱入してくるみたいな、あそこを見に行って以来も行かなかったっていうのは、まあそういうとこもあるのかな。まあまあでもね、でもその中でもどっちかっていうと 1.5 にいろいろサプライズがこう用意されておったけれど、なんだっけ、サーシャバンクスがこう来たりとかさ、このでもサーシャバンクスが来たってもすごいんだけど、でも IWGP 女子だっけ、カイリと中野タムの試合、あれもっと後ろでも良かったんじゃないのって思うよね。うん、でなんだっけ、 IWGP ジュニアのフォーウェイとかさもうフォーウェイってもう詰め、そんだけ詰め込まなくていいんじゃないの、もったいないし、なんか雑だよね、なんか本当にそこまで来ると。でセミの、セミとメインかに関しては、まあ、両方ともこうタイトル US と世界ヘビー級なんだけど、まあ、両方ともこう30分超える試合あるでしょ。新日本ってこう、ビッグマッチのメインって30分以上の試合やりがちみたいな、あれって俺もなんかね、もう集中力持たない。だってこの2試合でさ1時間あるのよ、試合時間だけでね。で入場とか退場も含めたらだって1時間10分もう10分以上か10分近くきっとなるわけでしょ。そんなんさちょっと長すぎだよね。俺で改めてさ、昔の 10.9 東京ドームの試合時間をこう見てみると、武藤対高田戦なんか16分だよ。16分なのにほとんど多分これ聞いてくださってるリスナーの方は多分試合展開覚えてるはずなんだよね。だからそこに詰め込めてるわけよ。なんだったら長州対あんじゃん4分やんかまあ短い、長けりゃいいってもんじゃないんだよね。なんか長くやらなきゃいけないっていう風潮があるんであれば、それはちょっと逆な気がしてね、もうちょっと短くインパクトを残した試合をしてほしい、ダラダラしないでほしい。で結局最後さ、こうフィニッシュホールドのこうかわし合いみたいなのするっしょ。で相手のフィニッシュホールド、フィニッシュ技をこうやってみたいなとか、この攻防が結構もう見えがちだから、そんなんじゃねえんだよなとこう思っておりますが、まあこのドームの、ね、ほぼタイトルマッチで考えると、 IWGP ジュニアタッグと女子以外はもう全部王座がこう移動してるっていう、まあこれをこれでね珍しかったかなと。なんか新日本ってこういう時って防衛させるようなイメージがあるけど、まあそれはそれで、珍しいかなと。そしてその後に続くのがあれだよね、1月21日の横浜アリーナか、新日本のここで、ロスインゴ対、金剛をやると、内藤対剣王とか、曽谷対真田とか、高木慎吾対中島勝彦だっけで、高橋宏武対大原はじめかで、武士対誰か忘れた、武士対誰だったっけ、ごめんなさいね、カンペがあれば分かりやすいんだけど、武士対誰か、ジュニアの人、忠助だ、そう、もうこの5対5をやると。まあそれ以外にも組まれてたけど、まあこれはね分かりやすくて面白いと思います。こっちにいたらね見に行きたかったけども、多分チケットもないんだろうねっていうような感じで、年末年始、まあ、プロレスの情報をこう追っかけたりプロレスを見たりしていると、まあプロレス見たくなってきて、今日1月8日今ねこう16時40分ぐらいなんですけど、実はプロレスを見に行ってきた、行って帰ってきたところなんです、はい、どうしても行きたくなって、今日後楽園ホールであったノアの興行を見てきました、12時から始まって2時半に終わると。10試合だよ、10試合って2時半、2時間半で終わってんだから、これぐらいでいいんだよ本当に。今日あったのは、ノアのチームと金剛っていうチームをシャッフルしたタッグトーナメントの試合が4試合と、稲村良樹対ジェイク・リーをね、全日本を去年末で対談したジェイク・リーが 1.1 に殴り込んできて、その流れでやったその稲村良樹対ジェイク・リーのメインイベントの試合が、あって、あと他の試合が5試合で、他の試合5試合はね全部10分未満で、終わったらほとんどの選手がこうなんかアピールとかせずにそのまま帰っていくというね、もう短縮工業みたいな感じ、もうこれがちょうどいい、ほんでダラダラせずに、そうちょうどよかった、面白かったですよ今日。そもそも後楽園ホール行くのが1年半ぶりぐらい、2021年の9月ぐらいにマッスルを確か見に行ったのが最後だし、ノアも確か2019年の12月にあれ誰だ、中島勝彦対誰だったかな、塩崎だったかな、なんか最後メインでシングル、そんなのを見に行って、そうだよね、その日に終わった後に家庭プロさんに声かけてもらって一緒にお食事をした、うん、あんま時間なかったからちょっとしか入れなかったけど、というのはあれ以来っていうのはね皆さんご存知ないな、そのね2019年の12月以来だから、ノア3年ぶり、後楽園ホール1年半ぶりっていうね、ちょっとこう感慨深い気持ちと、あともしかしたら後楽園ホールにプロレスを見に行くのが最後になっちゃうんじゃないかと。そうそう、3月にね大阪に引っ越すのは皆さんご存知だよね、もう家も決まったから。そうだから今ね大阪にいてるし、大阪神戸住んでるし、まあ、ちょこちょこ来てるにしても子供の行事とかで来てたりするのが多いんで、なかなかね今日、だから今日見に行けたのはうちの家族、家族じゃない、嫁と、娘2人の3人がディズニーランド行ってさ、で中3の息子と2人で、まあ、お父さんちょっとこっそりプロレス見に行こうと思って、で帰ってきてこの後に家系ラーメンを2人で食いに行こうかなっていう話なんすよね。そうそうそう、そういうことなんですよ。まあねやっぱプロレス見るなら東京だっていうのは前からずっとこう言ってるけど、やっぱこう後楽園ホールっていい会場だなと。で今日声出し OK で通路じゃない席かが1個飛ばしで、声出しをマスクしたら声出し OK っていうので、まあ以前ほどじゃないけれど、まあ、会場はねやっぱ声出せるといい雰囲気出せるし、 俺たださ今日夜ね、夜家族を迎えに行かなきゃいけないから車で来てくれって言われてるからね。だから酒飲めなくてさ、あの後楽園ホールのレモンサワーとかさ、すげえ飲みたかったし、なんだ水道橋で、水道橋なんか最高の場所じゃない、こういう休みの日に行って。まず、場外馬券場、ウィンズで馬券買うでしょ、でプロレス見て酒飲んで、なんだったらサウナ行って、で夜野球なんか見られたら最高だよね。こんな最高の場所の水道橋で、で後楽園ホールでプロレス見たら一番いいなと思ってんだけど、後楽園ホールで一つ問題っていうか昔から気になっていて、まさに今日それに出くわしてしまったんだけど、俺大抵後楽園ホールの南側、皆さん南側わかる、あのオレンジ色のこう席、椅子のところか、こうひな壇になってるねところで、あれひな壇になってるからすごく見やすいんだけど、あの前の人、前の席の人の運が結構あるのよ。で俺今回後ろの方、あ、ま、後ろの方でもないな、 L 列だったからね、の6番目っていうね、これあの座席表をもしネットで調べてもらったらいいですけど、どう、俺の右側は通路なのよ、通路ね。で俺は通路側に座っていて、一個左隣はコロナの関係、あ、声出し OK だから空いてて、一個飛ばしてね、こう、席、あ、人が座ってると。で俺の前の席っていうのは空いてるので、前の列は俺の左斜め前から一人ずつ座ってるのね。で俺のこの L 列の6番目っていうのはちょっと俺の席からは左斜め前がこうリングになるのね。なんかちょうど俺はこう席が飛ばされているけれども、前の人がいる席、座ってる方にこうを見なきゃいけないの、頭越しに見るんだけど、ここが女性の人であればすごくね見やすかったりするんだよ、頭、あの座高が低くからね。で今回座ったのがすげえ体でかい外国人だったのね。でこの人がさ、もう試合中ずっと、なんかスマホでなんかしてるのよ、なんか SNS してるのか分かんないけど、ということでこうちょっと前かがみになって頭をねこう下げると、俺のねちょうどこう目線から、じゃあ俺の座った目線からか、リングを見たいところにかけてちょうどね頭が来るの、頭が来る、頭に来るじゃねえ、視界に頭が入ってきて すっげえ見にくいの。だから俺がど右に寄るか左に寄るかしないと全然見れない。これね後楽園ホールあるあるなんだよね。あの前、後楽園ホールの席ってすごく見やすいんだけど、前の人が前かがみになったりするとすっげえ見にくくなるの、急に。でしかもその人が今回外国人の体でかい人だったから、もうそこがねちょっと運が今回悪かった。うん、あれね、なんかね、後ろからこう写真撮ってこんな感じで見にくいんですよって、だからちょっとちゃんと背もたれ、あれそう、後ろに背もたれに背をかけてくれた方が見やすくなる。こうでこうで言いたかったんだけど、まあ外人だから英語で言うにしても英語でなんて言ったらいいんだろうっていうね、背筋伸ばしてこの背もたれにかけて座ってくださいってね、なんて言ったらいいのか分かんなくて、でね小心者やし、ちょっとこうねずっとずらしながらこう見ておったわけなんです。はい、調子者のドルフィンだったんでね、まあまたねちょっとそのね、そういった多分後楽園ホールでねプロレス見る方で、かつ南側を好む方あるあるだと思うんですけれど、まあまあにしてもね、あの空間っていうのは非常に良かったと思うんで、まあまた見に行きたいし、なんだったらやっぱ2月23かな、武藤の引退試合、さっき言ったプロレスを見る、会場ではないけれど、でもやっぱ武藤の引退試合だったら、土平日と水曜日でしょ、どうやって来るみたいな、 と思っておるんですけど、まあちょっとねこのプロレスをね今後もこうもっともっと見ていきたいし、あのプロレスのポッドキャストだからさほんまに全然プロレス見てないのがさ、みんなでこうガヤガヤこう喋ってるのもねいけないんで、やっぱちょっとそんな中ででもプロレスを見てちょっといろいろとね感想を言えたら、感想言っていけるようなポッドキャストにしていきたいとは思います。なので次回のプロレスはそのさっき言った 2.5 スターダムジュリア対、鈴木鈴を見に行きたいかなと思っております。もちろん今日のね本当シャッフルトーナメントのノアとかさ、あんなもんで感想言ってるようであんま言ってないもんね。どっちかっていうと後楽園ホールがちょっと見づらかったっていうね、そういうところもあった。ああそう、やっぱ後楽園ホールでね、そう帰るときにそれはノアのカッパエビセンもらってさちょっと嬉しくなりながら、ちょうどエレベーターが来てエレベーター乗れるかなと思ったけど、やっぱこれ皆さん歩いて降りるよね。後楽園ホールって5階だけど歩いて降りますよね。で一つ一つさ落書きなんかね、なんかあの郷龍馬ホモだみたいなのとかさ、なんであんなちょっと見やすいところに書いてんだろうね。あの北尾がどうたらとかさ、ああいうね90年代のことが書いてあるのが楽しくてね。ただ後ろから来る人たちがたくさんいるからゆっくり見れないっていうねジレンマもこうあるんでね、いつかまた行きたいな後楽園ホールと思っております。はい、まあということで、今回ドルプロ新年初めてバージョンをお送りしましたが、まあ、去年年末にね歩夢くんとのスパーリングの末、メガネが壊れたっていう話と家系ラーメン、ね、今日家系ラーメンねそのとの丸屋行ってこよ、家系ラーメンの話もしたし、年末年始の興行と、まあ、今日の、ね、プロレス見たジェイクリーよかったよ、ジェイクリーよかったね。今日昼夜興行、昼と夜も興行があるらしくて、夜の対戦カードは入場テーマ曲が鳴って初めてどういう対戦カードか分かるらしいので、まあそれはねジェイクリーがどんなカードを組まれるのかっていうのもあるし、シャッフルトーナメントは一応ね小島さとしと近藤修司っていうね、タッグチームがあって、俺それがねすごくそのタッグがあったから今回見に来ようと思って、この昔のブードゥーマーターズのさ、で対戦相手が剣王と天草だったのね。この試合これセミだったんだけど、これがあるから見に来ようと、ジェイクリーの試合もだけどどっちかっていうとそのセミが見たかったから、そう仲間割れがそれまであんまなくて、その金剛と、新日じゃないネオのネオ、ね、ノアか、ネオは違うねあれ今まで俺ネオって言ってたかな、ノアだよ、ネオじゃない、ネオだと決定になるからね知ってますかね皆さん、知ってるよね、田村様知ってるよね。まあいいや、ということで、そういった、ノアにも行っては今年の、初プロレス観戦をのこの熱い気持ちの流れで、お送りした、ダラプロでした。ということで、ね、年末の放送でも言ったかな、もうちょっとで100回いきますんで、なんかこう100回でやりたいと思っておりますが、また次回どうなんだろう。今回実はまだ今年の収録を、調整全くできておりませんので、もしかしたらドルプロなのかトモキンプロなのか、普通のダラプロなのかちょっとまだ分かりませんが、また来週もお聞きいただけたらと思います。ということでお送りしましたのは、ドルフィンでした。それではまた来週お聞きください。さようなら。さあ家系ラーメン行くぜ。
プロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。